い、どうも皆さん、おはこんばんちは。
こんにちは。
オリジナルは火曜日始まりました。7月の15日ノブレキのアイブトこの3名でお届けします。ありがとうございます。よいしょ。まあ先週はね、台風の影響で火曜日ちょっとお休みになってしまったんですけれども、
とても嬉しい休みになりましたね。
まあな、まあイレギュラーな休みというのはちょっとどうしてもテンションが、
そうですよ、ラジオやりたくないとかじゃなく単純に休みになったっていう、この結果が嬉しいよね。
もう結果が嬉しいですよね。絶対休みにならないものが休みになるということが嬉しいんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
僕らはもうイレギュラーという言葉が大好きですからね。通常とはまた違う、このアクシデントとかね、
そうそうそうそう、
サプライズとか、イレギュラーという言葉が大好きです。
大好き。もうそうね、女の子が好きな言葉でしょうね、
イレギュラーサプライズハプニング、
まあ、イレギュラーはないか、
まあ、嫌いではないとは思いますけれども。
はいはいはい、はい、
停電しました、その台風の時。
いやー、してないですね。
台風8号ね、
持ち前の明るさで。
お前のその精神的なもんでカバーはできんだ。
僕の明るさでなんとか大丈夫でした。
なんとか。
なんとか大丈夫。暑くないですか。
暑くないよ。お前暑いな今日。
今日暑いね。とっても暑い。え？
まあ台風が過ぎ去ってからというもの、本島はね、沖縄本島はもう晴れ間が続いております。今日もだから暑いよ。
今日暑いね。
で台風の時にね、
はい、
やれ停電がどうとか、ツイッター、フェイスブックでね、騒がれてた方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
僕思ったんですけど、
お、
これもう業界に、もう業界が震撼すること言っちゃっていいですか？
P の準備大丈夫ですか、小屋さん。
いいっすか。
でも行った後に P つってもあれだし、同時に言うのも難しいし、もういいよ。
家庭のテレビにバッテリーつけたらいいんじゃないですか。いや、ないよ。
あるはずってよ。
いや、だから今だって携帯とかも、
うん、
いや常にテレビなんてコンセントさしてるでしょ。
ああ、そっか。
なんかリチウム電池かなんか突っ込んどけばいいのよ。
電気もそうだな。
うん、だからブンって落ちた時に切り替わればさ、車も今そういう車あるんだぜ。
うん、
これも業界があ
、でもそうだな。
そしたらもうある程度情報なんてもんは入ってくるわけで、みんなあれでしょ、まあ、沖縄の人間だけかもしんないけど、らしいんだけど、台風の時にツタヤとかゲオ行って DVD いっぱい借りて時間潰すっつって、いざ DVD を見ようとしたら停電になって見れない、本末転倒だみたいな、
面白話みたいに言いますよね。
面白くもないですし、
なんともないですし、予想できること、
予想できることさ、
はい、
それをだからテレビにで、なんていう、充電池をくっつけて開発すれば、
そうね、
いいさ。
あ、この発想は俺にはなかった。俺にはなかった。そうだな、
ありそうでないだろう、うん、周り友達んちでも誰でもよ、俺
買うわ。なんていうの、
俺んちのテレビ、うん、バッテリーついてるんだよねって聞いたことある？
ない。
ごやさんあります？でしょ、
だこんな言ったらまた難しい話ですけども、全部共通の電池にしてくれたらもっと助かるよね。
ああ、はいはいはい、はい、
例えば変な話、10万円、このバッテリー10万円ですと、ただだけど全ての電源に使えると。
うんうんうん、分かるよ、
うん、テレビ、冷蔵庫、
テレビだけじゃなく、
それはそう、テレビだけついても目悪くなるだけでしょ。
ああ、
暗い中でテレビ見ても、
うん、だからまあ今の技術だったら、
うん、
iPhone こんなちっちゃいものでもフル稼働で6時間持つわけでしょ、フルで触って焼く、まあ使い方によるけど、
まあそうなんですね。
全ての電子機器に充電池をくっつけてしまえば、それはエコでもあるんじゃないの。
まあエコかは分かんないですけど、いや、いい考えだと思います
ね。
ああ、なかった。
今だから僕がこのラジオで言ったことによって、
もう
僕が言ったっていうの皆さん覚えててくださいね。何か今後この業界が、
うん、
動いた時に、業界新商品が動いた時に、
うん、今だってゴヤさんほら今
探してますでしょ。
あるでしょっていう言いよったさ、ありますよと
俺が言ったね、
うん、
充電池付きのテレビ、
ちっちゃい、要は
ポータブル、
それはもう
なんかそういうことじゃない
ですよ。そういう時のようじゃないですか。
そういうことじゃないんですよ。
でも大きいの意外とないんだ。
単純に、
うん、そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと。
日常生活を使いたいんだよな。
日常でね。
だから停電になったからといって、そうそうそう、じゃあ懐中電灯使えばいいじゃんってことじゃないんだよ。
そうそうそうそうそう、そういうことです。
ランタン使えばいいんじゃんってことじゃないんだよな。
そうそうそう。だから何でもかんでも今充電充電っていう世の中でしょ。車でも何でも。 携帯でもそりゃそうよ。
そしてめっちゃ売れるはずな、この電池もな。
売れるし買うよ、充電器付きだったら。テレビいざという時のためにって考えたらね、
なんあれだね、うん、電源のバッテリーが欲しいな。コンセントのバッテリーが欲しい。だからそれだったら別にどれにでも使えるさ。
なるほどなるほど。このぶ豚さんの穴が、
そうそうそうそうそう、
開いてる、
うん、
おっきい、
そう
ランドセルぐらいのその、
あ、そうだね、まあ、蓄電器、そう、予備電源
になる、そうなってくる予備電源の、なんか 手軽さがない
ないな。
それだったらあると思うよ、蓄電器っていうやつが多分、
うん、あ、発電機は、
発電機だとちょっと違うんすわ。
うるさいもんな、
うん、トンカラカンカンカンカン、トントンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン、そういうことじゃないんだね。ガソリンを入れてどうとか、うん、灯油を入れてどうとかじゃないんです、
はいはいはいはい、これはいいと思います。
もうずっと刺してまんまなんだから。
これ誰にお願いしたらいいんですか、
これ。
トウセイさん。
いや、トウセイさんにアイデア取られるだろお前。
そうだな。
いや、そういうわけじゃないけど。ねえ、
うん、
いい考え。
いや、まあでもアプローチはかけてると思うよ。こんなのだって絶対みんな考えますよね。いや、考えたことなかったけどね、僕は今初めてだったけど。
で、俺今こういうことばっかり考えてるんですよ。
お笑いやれや。お笑い考え。
いや今俺ね、マジでサイドビジネスを考えてるんですよ。
もう諦めてるやし。
ちゃちゃんとこう、なんていうの、やっぱもうね、いいう29だし30を前に何か一個仕事始めとけば。
そうね、 iPhone アプリ、スマートフォンのアプリとかね、
ちょっとしたアイディアで億万長者になれる時代ですよ今。
そう、あのね、ロケット鉛筆作った人億万長者らしいね。
あれ流行ったもんな、
うん、
あ、こう鉛筆をこうね、でも不便だけどな、便利かって言われたらななくなってしまうからな、一つ一つがまた丸ごとカートリッジみたいなのあるのか、芯だけが。
だからもうロケット鉛筆って今あるんですかね。
あるはずよ。持
ってます子供。
へえ。いや、文具はなやっぱりな、
うん、
今って学校ってそのセキュリティってどうなってるんですかね、このホビー関係のおもちゃ関係のセキュリティ。
なんなん、
僕らの時って厳しかったけ ど抜け道もあったじゃないですか。
あ、何、
いや、おもちゃ、ほら学校におもちゃ持ってったらいけないさ、小学校もちろん、
うん、そう
よ。バレたらもう、今バレたらもう夏休み明けて進学するまで帰ってこないさ、おもちゃ。
そうね、取られたら、没収されたら。
その辺って俺らはそうだったさ。
うん、たまごっちとかってことね。
死ぬさも、たまごっち取られたも
死ぬ、電池も死ぬぐらい、
電池も死ぬぐらい取り上げられて返されるさ。
はい、あ、今のじゃあ学校はどうなってるのってこと。
そうで、俺が言いたいのは、
うん、
結構だからその取られ、先生に取られたらもう終わりっていう中で持ってくるおもちゃって、
そうね、
すごいスリリングだし、
自慢したいしね。
だからこそバトル鉛筆が流行ったさ、あれ文房具だから。
バトル鉛筆？
鉛筆をコロコロって転がしたら、
このスゴロクみたいな感
じ、スゴロクみたいなやつ、ドラゴンクエストの、
はいはい、一歩下がるとか、
そうそうそう、バト円、うん、バト円っていうのかな。
へえ、俺はもう当時大人だったからやってないな。
いや、僕も大人だったからやってないんですけど。
いや、というのが小学生ながらに大人だったからこんなの触ってないけど
ね。まあそういうことですよね。だからそのセキュリティの中で
今はだからそれがトータルでもスマートフォンになってるわけでしょ。
スマホ持ってきたらダメってことでしょ。俺らあの時あれ流行ったよな、ちっちゃいキーホルダーみたいなテトリスな。
あー、流行った。
だから一見してキーホルダーなんですよ。
電池が弱くなったら薄くなるんだよな、
うん、
はー、やったやった。
ひたすらテトリス。じゃあ、あれテトリスっていうあの単純ゲーっていう良さもあるんですけど、このダメと言われてる環境でこっそりできるというこのスリルもプラスで流行ったと思うんですよ。
うん、うん、
ちっちゃいゲームが
今も取らないんじゃないですか、先生方も。
だって取ったらまた、
そう、教育委員会とか、
教育委員会でしょ、
なんとかなるわけでしょ多分。
でも業界のためにはこのセキュリティって厳しくしてった方がいいと思うんですよ。そこで
何業界のために？
文具。文具というかホビー業界。
うん、
先生とか学校が取り締まることによって生まれる遊びってあるんですよ、はい、子供たちが工夫して。
はい。
その縛りをなくしてしまうと子供たち工夫しないから。
どんなのがあります？じゃあ。
だからもう持ってきたら終わり。スマホとかも持ってきたら終わり。
終わりなんかな。終わりだはずな。
取られたら終わりっていう環境を作ってしまえば、スマホ以外で連絡を、
でもその日で返さないとダメなんじゃない？怒られるはずよ。だって月額料金も出てる。
いや、もうだからもう関係ないと。 もうダメって言ってるでしょ。
あ、もうそんな先生はもう先生クビだよ。
いや、もうそういうのもクビじゃなくなるわけよ。そうなったら子供たちはスマホなしで通信する手段を考えると思うんだよ、うん、
まあ電話、手紙、文通、うん、だからまた交換日記とかじゃない。
それがまた流行るんだな、その時に、うん、その時に手紙文通が流行るだろうということを見越してブーブー印の学習帳なんか作っとけばなんか利便性のあるさ。
あ、そういう 今この話のオチをブーブー学習帳じゃ弱いな。いや、
ちょちょちょ、オチとかじゃない、まあ、
どうしようか迷ってるのは分かるんだけど、
いや、もうもちろんそビジネスビジネスは迷いよ。だビジネスプランを今立ててニコニコしてるっていう生活を送ってます僕は。
あ、いいね、
売れる、この商品売れるかなとか。でもやっぱ大概 ありました。ちなみにバッテリー付き、リチウム電池、充電器付きの、まあ、大型のテレビ、家庭内、家庭用テレビないですよね。
ないですよね。何で探しました、検索名は。テレビ電池、テレビバッテリー、はいはいはい、
この放送はツイキャスでも配信中ということで、とんこつしゅうさんから、停電した時はラジオ聞くからテレビは見ない。いや違うでしょ、テレビついてたら見るでしょ。
だからそういうことさ。
いやいや、これはちょっと違います。じゃあいいですよ、うん、じゃあ電気ついてる時はちょっとなんでラジオ聞かないのっていう。
そうよね、ラジオ好きだったら電気ついかなくても関係ないずっと聞いときなさいよってことです。
ほらね、そういうことなんですよ。あとは
論破したいんだもん。
論破したいのよ。あ、特にはそういうの、そのね、こういう電池の関係の話はないですけど、一個なんかどっか抜けてんじゃないかなみたいな。
だからね、停電になった時にろうそく一本で、うん、なんか家族で囲って団らんもいいよねとかあるさ、フェイスブック。
あ、あるね、あるね。
いや、電気ついてる時にやっとけよ。そういうことは。
いやでもよ、それもその気持ちも分かるのよ、ろうそくの良さというか。
いや俺はちょっと、いや、なんか違うと思う。
分かるよ、だからろうそくつけに行ってるっていう部分もあるじゃないですか。
そう、ポジティブになんか見せをしてる。
そうよね。
いやいや、
いや明るいよがいいさ、一応。
なんの。いや、そんな強くは思わないよ。分かるよ、
そんな強く言うことでもないしね。
で、あれ見てわーいいなー、うん、ろうそく停電っていいなーって思わないんだよな。
ちょっと待って、話戻すけど、うん、一応ラジオパーソナリティやってる身分で、うん、いや電気ついたらテレビ見るでしょ、おかしかったかもしれない。
そうだな、ラジオ聞いてください、
ラジオ聞いてください。そこ感謝すべきだったな。今ね、俺なんかずっとなんか気持ち悪いもの
が、
もやもやしてた。今やっと分かった。
俺全然もやもやしてなかったな。
一応、いや一応ね、ラジオパーソナリティ、このメディアの媒体がラジオだしな、うん、ラジオ聞いていただきたい。
いやでもだから電気ついてるところから聞いてくださいよってことで。
まあそうね、うんうん、そういうことなんですけど。
そういうことではなかったけどな。
そういうことではなかったんですけど、
はい、
まあこういうね、なんかいろんな ここにこれをつけたらいいんじゃないかということを考えると楽しいんですけど、あのね、うん、家の近くの僕ん家のね、
はい、
川があるんですよ、裏手の方に。
はい、生活排水用川みたいな感じでしょ、
ちょっと汚い川、うんうんうん、あっち工事してるんですよ今、
うん、どっちか分かんないですけど、
綺麗にして、
はい、
水をきれいにしてるのか分かんないですけど、なんかよ、工事現場 の、
うん、
あの誘導の人さ、
うんうんうんうん、
僕だ、俺判断で危ないと思ってるから止まってるのに、うん、いけいけみたいな感じする人いない？
いるいるいる。
俺判断で、いやいや今はいけんぞってなった時に、あっちの方が年上だから、もうなんかちょっと、
いやそういうことじゃないだろ、
はみたいな。
あっちは
ちょっと笑われて、俺を見て笑ってるわけよ。
こんなんで止まるんかお前ってこと。
え、大丈夫よって感じのテンションで、そしたら俺かはみたいな。いや俺はだから俺判断で危ないと思ってるから止まってるのに、何その態度、年上感出してみたいな。
年上感ではなく、あっちは自信持って、
いやいやいやいや、
僕が誘導するから安心して来なさいよっていう気持ちだ。
じゃあ今行ったらどんな目に遭うか見せてやろうかっていう。
そう、事故起こしたら
あっちの責任さ、一応
でいいんだよね。
でいいんでしょ。でもなぜ俺がこいつを、こ、あ、先輩だから、この人を信頼してないかというと、ほとんど誘導してないのよ。誘導しないでこのフェンスに両肘置いて、川で作業してるおじさんたちとおしゃべりしてるわけよ。だから俺基本自分判断で、そこはもう朝ね、出勤するときバイト行くようにしてるわけ、
はい、
夕方はこいつなんかこの人しっかりやるわけよ。しっかりやるっつってもだから俺判断で止まってんのに、ええ、しかぼや通りなさい、大丈夫よみたいな感じで。もうじゃあ会社どこに言えばいいのこれ。
これはね、僕もこういう仕事したことあるんですけど、この建設側ね、あれ委託するんですよ多分。僕らの場合そうでした。いや、警備会社があってそこに委託してお願いするんですよ。
おー、なるほどね。
だから警備会社の方になると思います。だからこの会社に働いてる人ではないんですよ、ああいう人たちって。だから喋りもしないし、
あー、なるほどなるほど、う
ん、あんま注意もできないんですよ。
誘導係は誘導の担当。
そうそうそうそうそう。でね、
いや、あの方も始めた時はモチベーションとかも高かっただろうし、ちゃんとやってたと思うんだよ。どっかで屈折したんだよ。
うん、何やってるんだろうとか、この仕事の生きがいを感じない。いや、そんなもんさ、何でも。
まあ仕事はそういう風にこうテンション下がる瞬間あるけどさ。
だ、悔しいよな。
え？
悔しいよな。
何かよ。
いや、あの年でとかさ、先輩で。
先輩で、うん。
やっぱ辛いんだろうな、いろいろ。
あ、まあ辛いというか、まあ仕事は仕事だからさ。う
ん、その感覚がね。だんだん頑
張って。ちゃんとやってほしいよね。こう誘導危ないもんだって、あそこ。
うん。
試しに行くときあったよ。あるわけよ。行きなさいっていうか行って。案の定急ブレーキよ俺。
ノーブレーキなのに。
おう。いや、そこはもう危ないからね。
おう。
うん。
はい。これも気をつけます。
いや別に、いや、お前に言ってるわけじゃないでしょ。お前こんな仕事してないでしょ。
すいません。はい、
何よ俺そんな鼻息荒かった？
いや荒くないですけど。
ラジオさ。
いやそうよだから。
何が気をつけますよ。お前俺こんなこと。本当は言わんでもよかったんだよ。
分かれたラジオの皆さんこういう人いますよねってことでしょ。
ええ
何よだってそういうことでしょ。みんな分かってるよ。大丈夫、
バラすなお前、恥ずかしい。
ラジオ、うわ、歩夢さんこんなって人になんか毒ついてなんか嫌だわって思う人は そんないない。
ラジオだからだよ。
ラジオだから分かってる、分かって
る。本当は全然イラッともしてない
よ。そう、俺もそうよ、分かるよ
とかも言うなよ、恥ずかしいから。お前分かるよとか言うな。
いや分かる、大丈夫、分かる分かる分かる。
本当は怒ってないっていうのも言いたくないんだよ。
こんなので怒らんのも分かるし、今パーソナリティとしてやってるんだなっていうのも分かる大丈夫
パーソナリティまあパーソナリティモードではありますけど、
はいはいはい、
こういうことばっかり僕はメモってますからね。
あー、パーソナリティですね、うん、小さいことからですけどね。
小さいことから、
小さいことを広げる。
もっとあるよ、ちっちゃいの。
おくださいよ。あと 2,3 分のやつでお願いしますね。
古着屋の話ね。
古着屋、
古だからラジオだから言うんですよ
本心ではないよと、
うん、ああ
盛り上がるかなと思って。
まあ本心というか、本心っちゃ本心だけど、
超もそう思ったけど、別にそんな我
慢ラジオだから大きくこう普段からこう思ってるみたいなふりをして言うんだけど、はい、なんか古着屋のさ中古なのによなあね、
何よ、
分かるでしょもう
何よ、分かんない。
古着屋の
分かんないですよ。
所詮売ってるもんって中古じゃないですか
はいはいはい。
でもなんか何なんていうね
そんない
やラジオだから
いやこれラジオだから言わん方がいいじゃん人の批判は言わない。
いやいや人じゃないよ。
いや、分かります。
古着屋っていう、
あっちも商売ですから。
なんかよ、
うん、
リサイクルショップではありませんみたいな、
はい、あ、そんな感じあります。いや、上等服を新品服みたいに売るなってことでしょ。
いや、古着屋っていうのはだからその何、古着っていうものが一つのファッションの一つとして、
うん、
こう明確ではあるんだけども、結局古着っていうね、うん、古い洋服を誰が査定して、うん、値段をつけて、しかも大概高いでしょ、そういうところ。古着、なんか古着屋っていうところの、
あー、ちょっとヴィンテージ的なところもあるよね。
そのヴィンテージ、
うん、
って何を思ってっていう、何を思ってヴィンテージって言ったらまた話が大きくなるんだけど、古着屋のそのなんか古着、
うん、
なんかちょっと洒落てますみたいな感じが、
あ、でもあるな。おしゃれな人がこれどこで、このシャツ上等どこで買ったの、あ、古着屋、近くの古着屋っつったら、
もうグッて値段上が
るさ。かっこいいよな。
かっこいいさ、
うん、
いくらだったのって聞いたら、いや、まあ6000円とか。
高っ。
まあでも古着だからね、まあ、
いや古着で6000でしょ。
いやいや古着だから6000なんだよみたいなてか、なんかほらもう、
いや分かる分かる分かる、
ちょっとね、何か魔法にかけられるんだよね、古着って。一回このフィルター通すと、全ての商品が、
うん、確かに古着屋って高いよね。
ってことは古着で、古着屋で買いましたって言っとけば別にいいんですよ、ファッションなんて。
うん、でも今俺なんか3名のシャツは古着屋で買いましたでは通用しないよな無地だからなみんな無地のシャツだから
ねじゃあ
なんか横文字が多いさ古着屋にあるの
うんちょっとどこの国かわからんみたいな感じのやつでしょあこのカバンどこで買ったの
これ、
うん、
古着屋
おお
じゃないでしょ並ん
で
じゃ
あでもちょっと見えてきた俺知ってるから、
うん、
なんかあれだけど
本当はアシビナーよ
アシビナーっつったらアウトレットモールアシビナーは
そういいそうそうなったらアウトレットモールってついたらなんか質が下がった感じしない
あすいませんツイキャスで天童頑張ろう会さんから意外と世間に噛みつくタイプなんですねいやいや違いますよ
ラジオだからラジオだから全然一回会って話したらデイジ弱いっすよ
弱いし普通だし噛みついておけばなんかそれっぽく聞こえるかなっていうだけです、う
ん、して全然なんか引き、うん、噛みちぎれないですから噛んであごめんなさい
噛んであごめんなさい本当は尊敬してるんですとかいう
ちょっと噛んでみたかっただけですけどそんな感じですからすいません
まあっていうね話とかね、
はいはい
うん、ありますけれどもさあ、皆さんからのメールもお待ちしております、はい、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますじゃんじゃん送ってくださいそれでは CM です
お願いします
ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
パンダの運転手さん。はあ。
ハエバル生まれのパンダ無線は、修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
へえ、パンダなのに偉いのね。
ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394
テレテテテテテレでヒュー台風
ふんふんふん
FM
はいオリジナルは生放送でお届けしてます、はい、今日ですねちょっと相談が一通来ておりますので、
はい
紹介しましょうはい僕らに相談があるそうで、うんラジオネームドノバンズヒロキさんからいただきました
ドノバンズ
ドノバンズヒロキ、
はい
アイムさんブーブーさんはじめまして
はじめまして
ドノバンズヒロキと言います
はい
お二人に相談があります僕はザ・ドノバンズというバンドを組んでいるのですがどのバンズかな。よくバンド名の由来はという質問をされることがあります。この質問、うん、普通に答えてもつまんないんで聞かれた場合は、あ、俺昔アメリカのバーで掘られたことがあってよ。その時の店の名前だよ。クレイジーだろって答えてます。
ああもうダメですね。もう
そんなもうダメなんですよね。ですがほぼ 100% 引かれて終わりです。ちっとも盛り上がりません。
ほぼ 100% ってことは笑っちゃう人もいるってことですね。
いやいやほぼ 100%
あでもほぼ 100% だから 100% か
引かれて終わると、うん、おそらく今後も聞かれ続けるバンド名の由来悩みます、ノーブレーキさんのぶっ飛んだネタを見たときこれは相談するしかないと思いメールしました、
はい、
よければ僕らのバンド名の盛り上がる由来を教えてくださいよろしくお願いします
じゃあまず元は何なの
ねえどのバンズ
どのバンズの元の由来は何なのかな
メーカーのバンズなのか
あーバンズっていうメーカーありますよね靴とか
はたまたパンのことなのか
あバンズね、
うん、バンズ
どの
バンズ
バンド、うん、あまあで何でしたっけ
だ悩みとしてはは
い
どのバンザどのバンズというバンド名の由来を聞かれて、うん、返しがちょっと盛り上がる返しがないので欲しいですみたいな感じなんですよこれはだからその由来でその由来を説明することに重きを置くのか、
うん、
それともどのバンどのバンズという名前を変えてしまって、
うん、
盛り上がりやすい由来を作ってしまうのかっていうところですよねもう
なるほど、解明するのか
由来を一生懸命考えて無理やり当てちゃうのかとか、無理やり当てちゃうとやっぱこういうことになるんですよ。だって嘘だとバレますからね、
うん、
だって実際アメリカで掘られたことないでしょっていう話よ。
そうね、
うん、パーティーズにしたいんですよ。
パーティーズは
ザ・パーティーズ、
パーティーズさんはいますか、パーティーズって、あのパーティーちょうだいの、
そうそうそう、だからパーティーズ、ザ・パーティーズにして、え、ああザ・パーティーズさんってことはあのパーティーズと関係あるの、パーティーちょうだい、いやないわってい
や、
うん、ノリツッコミができるわけでしょ。
ああ、うん、そうですね、
ザ・パーティーズっていうバンド名で来て、
はい、どうも、あ、じゃあ始めまして、あの今日よろしくお願いします、
はい、
僕らザ・パーティーズです、よろしくお願いします。
え、ザ・パーティーズ、
はい、
え、パーティーズってあのほらなんか二次会代行とかあのパーティーズ関係あるの。
あ、はいはい、パーティーちょうだい、違うわ、
は
そのパーティーズではないわ
あ、そうか、
別別別、
あ、本当に
違う、じゃ、まあ、似てしまいましたけどね、うん、
あ、でも2人3名ぐらい CM 出てる一番右の方ですよね。
パーティーちょう、パーティーちょうだいじゃないわおい、
でも今日はね、いろんなバンド来てるけど、
はい、
パーティーずっということでね、
今日
パーティーのように盛り上げて楽しんでくださいね。
パーティー、そのパーティーじゃないわ
あっ、あっ、いや、そのパーティーでしょほらか、もうクラッカーズとか、うん、ビスケットクラッカーズ、おい、
今日よろしくお願いします。バンドを呼ばれました、ビスケットクラッカーズです、よろしくお願いします。
ビスケットクラッカーズってこれ、はい、なんか、ね、パーティーズと
関係、パーティーズどっからパーティーズ、
いやいや、さっきあの挨拶してくれたバンドの子たちがー、はい、パーティーズって名前だったもんだから、
あ、グループだ、待って
クラッカーと何かまたパーティーズかかってる、
あ、なるほどね、
ビスケットクラッカーズと
チーム B みたいな、
パーティーズはかかって、あ、関係ないんだ。
関係ない。
あ、そうか、別で。え、ビスケットクラッカーズの由来は？
あ、そっか、俺じゃないよこれ。ほら、
ビスケット、お前がもう勧め、あなたが勧めたから、
ビスケットクラッカーの由来は、ビスケットってあるじゃないですか。
はいはい、あるね、ビスケット好きよ。
うん、僕バスケットも好きなんですよ、うん、
スポーツの方、
はい、バスケットが好きなんですけど、うん、まあちょっとひねってビスケットにして、
うん、
クラッカーにしようっていう、
いいよお前
いや、それ今解明する方、
じゃあまあ ドーバンズという言葉があの否定する意味ではないけども、
うん、
そもそもの意味がちょっと分かりづらいから、
うん、
そこは正直に一旦説明してもらって、それ聞かないとちょっと、
そうなんです、一旦説明して、どのバンズこのいろいろまあありましてってやってますけど、うん、やってます、
うん、
あの正直僕らもしっくりきてないですけどね。
ああ、なるほどね、それでもいいかもね。うん、何なん、もう
何も自分で考え
てよ、もう自分で考えて、
もっとすごい人たちに聞いてよ、
どのバンズ、うん、僕が高校の時組んでたバンド名何だと思います？
え、バンド組んでたんですか？
バンド組んでた時ありましたよ、ボーカルでしたよ。
はあ、
VO なんだったと思います？
どのバンズ、
違いますよ、違うし、
あがり浜三丁目
木山商店みたいな感じで違います、
何年、
スチーム
あ、でもいそうい
や、まあな、
いそういそう、
スチームでございました。
はい、
はい、
スチームってどういう意味なんですか？
蒸気
由来はどういうことです？
いや、俺決めてないから知らね
え来たな、もう面白くな、こいつ
ベースのベースが決めた、スチームって。
え、なんか疑問とか なかったんですか？
なんか蒸気ってかっこよくねとか言われて、
はい、
そんなもんよバンド名なんて
響き面白くないやつ、
いやいや、バンド名なんて面白いくと思ってつけるやつらなんていないよ、かっこいいかっこよくないかよ。
うん、バンプオブチキンはやっぱかっこいいよね。
ああ、臆病者の一撃、
うん、
あ、ワンオクロックもかっこいいね。
なんで
1時間
ワンオクロックっていう、ね、発音はかっこいいよ。
だからそこかっこいいさ、だから1時間、
いや、バンプオブチキンとまた別に、バンプオブチキンっていうだけでもかっこいいのに、
あ、意味も、
意味は弱虫の一撃でしょ。
ラルクアンシエルもかっこいいね。
あ、かっこいい。意味は
虹じゃなかった、なんかどっかの虹って意味じゃない、
うん、
フランス語で虹だって、ラルクアンシエル、うん、
ラッドウィンプスもなんかあれですよね、
なんか
バンプオブチキンみたいな、
そうだろうね、
ニュアンスですよね。
ケツメイシもね、
あれ何なの、
みんな薬科大なのよ。
あ、昭和薬科、
昭和薬科というか薬科大、薬科大で、
薬科は昭和薬科しかないと思ってたから。
ケツメイシっていうものが下剤の効果がある草で、全て出し尽くすって意味があるらしい。
あ、ちゃんとあるんだ、
うん、
へ、
全て持ってるものを出し尽くすっていう意味合いと、まあ、下剤っていうちょっとね、ケツメイシさん
かっこいい、かっこいい、
湘南の風ね、
うん、
これは
湘南の風はまあでもまあまあ湘南の風ってすぐ分かるから、
ラッドウィンプスは、
あ、ラッドウィンプス、
バンド名の意味はすごい強い生かしたという意味の軽いアメリカ英語の俗語、
はい、
ラッド弱虫、育児なしという意味のウィンプを組み合わせた造語である、かっこいい弱虫みたいな、
あ、はいはいはい、なんかブスの中の美人みたいなサーキーのね
いやいや、まあ、じゃあサーキーサーキーラッドウィンプスかって言うとそうでもないです
かっこよさはないよね、
見事な育児なしとか、
ああ、あっぱれな育児なしってことね、
そうそうそうそう、なんかそういう意味がある、かっこいいね、やっぱね、
かっこいい、
でやっぱかっこいいのがいいんですよ、面白い盛り上がるとかじゃなくて、
でもどのもうバンドやってるのにバンド入ったらちょっともう
バンが入ったね、
うん、
何がいいかな、あと何、湘南の風ってかっこいい、かっこいいな、一応
かっこいいよ、
漢字表記だしな、
そうそう、脳がかっこいい
ね、脳かっこいいね、
うん、
あと誰が、かっこいいの、グレイね、
いやでもグレイはグレイ来た時は、うん、あのグレイ感が強くなかった、宇宙人の
ね、うん、グレイだったもんね、
うん、
でも今はもうグレイって言うともうパッてグレイでしょ、
そうね、だ
タクロー出るでしょ、テルと
名前を超えたもん、
テル出るでしょ、テル、
うん、目あったからな、俺タクローさんと、
俺もテルと目あったからな、バイトして
バイトして、
あのこっから先入らないでくださいのバイトして、
そう、コンサートの
テルの、俺の後ろでテル歌ってたから、
俺って、あ、違うよテルは俺だよ、
はテル俺だし、
俺だしテル
テル俺だし、
テルのテルさんの、テルさんのピンの時にピンで歌う時によ、ソロでよ、ドーンってスポットライトが真上からドーンって降りた時、
お前も一緒
に、テルさんの下にいたから、お前も一緒に、俺も一緒に照明当たってたんだよ
あ、そんな
変な話してんだ
よ、テルね、
あ、
うん、あとかっこいいバンド名何がありますかね、これラスト1個言って盛り上がって終わりましょう、この話題は、
バンド、あ、モンキーズみたいな、
イエローモンキーズ、ザ・イエローモンキーズ、
これなんか日本人ってことかな、
そうなんだろうね、多分自分たちをこう揶揄した言葉なんだろうな、
ちょっと違かったな、
イエモンね、
クレイジーケンバンド、
あ、かっこいいな、クレイジー横山健さんの
バンド、あ、そう、これバンド入ってるけどかっこいいな、でもこれはもう超えたパターンじゃない、
かっこいいな、
クレイジーケンバンドは後日超えたパターンじゃない、名前
何がよ、何か
最初だからうわーって、だグレイと同じ感覚
いやグレイに失礼だもん、どっちでも失礼だ
いやいや
あれはあのあサンボマスター、
あー、いや
ーかっこいいね、一応かっこいい、やっぱ売れればいいんですか、じゃあ、売れてしまえばかっこいいんですよ、
逆にダサいのない、売れてるけどダサいのでもないんだよな、
売れてるけどダサい人、
うん、バンド、シャランキューは俺シャランキューはでも、あ、わかる、
いやでも
これボケに行ってないの、
ちょ、多分売れたから
今だからしっくりくるよ、
しっくりきてるけど、一発目でシャランキューです、
うん、さあ続いてのバンドはこちら、シャランキューです。
いやでもしっくりくんのよ、一応売れてるから、
あそっか、もうわかるから、
もうわかるから、
わかるからか、
すっとこどっこいみたいな感じだよな、要はバンド界の、
うんうんうん、
えっていう感じの、
すっとこどっこ、
笑わしたいの、
そうそう、
どっちっていう感じの、
うんうんうんうん、
いやでもすっとこどっこいって笑わす気ないさ、多分すっとこどっこいだけで、
うん、でも聞いてる側はちょっとわわ笑わしにかかってるわって思っちゃう
っていうラインさ、
シャランキューはない
やな、分かるかな、皆さん感覚的な話なんですけどね、
まあいいでしょう、
まあいいでしょう、はい、
はい、
まあ、バンド頑張ってください、応援しております、さあ、うん、
行ってきます、
あ、ありがとうございます、何すか
いや俺が俺ラジオネームってありましたっけ、じゃあもういいんすか、名字で長谷川さんからいただきました、
ありがとうございます、はい、何でしょう、
マンネケン、マンネケン、まあ先ほど火曜チャンプルーでもいただいてたワッフル、パレットくもじのワッフルでございます、
マンネケンなのこれ、
万年券って書いてある。
万年券ですか。わからんて。
万年券さ。
万年券で小便小僧の絵？
万
万年券。
万年券。これ超有名ですよ。
万年券？
マネキン。これ女の子はもう飛びつきますよ。もう箱中が箱の中なくても飛びつきますよ。もう
本当に？
もう。
うわ、すごい。何ですかこれは？え？ワッフル？
ワッフル。
食べてみていいですか？
ダメです。
なんで？
今じゃないです。
ちょっといやマジいい？
いやうまいらしい。俺も食べたことないんだけど。
美味しそう。これバナナか。
キャラメルな書いてますよ袋に。開けて。違う。
えめっちゃいい匂い。
あのキャラメルバナナ。俺チョコが好きだ。チョコ。俺チョコ。
おチョコ食べてい
いですか。俺チョコ半分こしお願い。
じゃあ食べて。
え見て。
見て袋ついてる。
びっくりした。
はあ。
チョコの部分持ってると思った。死
に。つば。いやあのつばよ。
目が入る。
全部つば。
ひまわりが出てくるこっちから。
その心は、はあ、し
どっちも
どっちも
笑顔作
もう最低だなマジで。
うわめっちゃうまそう。え待って俺イメージと全然違う。
ちょっと食べさせて。柔らかいっす
ね。めっちゃ柔らかい。
ワッフルってパリパリのイメージありましたけど、ね、いただきます。
まあ火曜ジャンプ
めっちゃうまいな。初めて食ったけどな。おい
怒ってます
めちゃくちゃうまいわ。
いや超有名ってほんとこれ内地のですかね。
あ俺ワッフル舐めてた。
内地から沖縄に来た感じです。
おい
違うよ。これは多分ワッフルじゃないよ本物。
これワッフルですよね。
クロアチアのワッフルではないと思う。
うま
トルコかワッフルは。
めっちゃうまい。
これはだから日本このお店が考えたワッフル。
おい、はい、うまいぞ。
チョコ食べます。
ごやさんもごちそう。
うまっ。
ご賞味あれ。ちゃちゃこう男いける。男甘いの嫌いさ。でもこれドーナツより全然うまい。
うまい。
うまっ。これ何パンとも違うし。
え俺舐めてたわ。
正直これでもワッフルではないと思う。
おい
ワッフルの形をした新しいやつ。
うまいな。ベルギーでしょ。
うまい。
小便小僧のベルギーワッフル。
うま
っ。えなんていうのこの甘さがちょうどよくて、
この噛んだ時の砂糖かなんかのジャリジャリ。わかる。
わかる。これ男好きよね。まいったな。舐めてたな。
ちょっと待って凍ったでしょ。うん。
何を凍ったんですか。
食べさせて。
はい
はい。じゃあ小屋さんもこれ一緒。
キャラメルでしょ、
うん、これ
要はスタンダードってことじゃない、
うん、
キャラメルどう。
あ、
うまいよな。チョコいっていい。
うん。チョコ強いよ結構。
あうまっ。あっ後から来た。最初チョコしつこいなって思ったけど、うん、あうまい。
え、ゴヤさんのと絶対違う。俺の
一緒って。あ、ちょっと違いますね。色がちょっと違いますね。何だろう、ね、
醤油味。
え、もう何でもうまいよ。
ゴヤさんの口が醤油の匂いしたのこれ。
チョコ作っていい全部。
うん。あ
ー何でそれ。え、ワッフルってこんなうまいの。
一緒かな。あ、メイプル。
メイプル。
メイプル。
やば。
あー
これさ
牛乳
なあ
牛乳見て。待っていいしていい。ごめんなさい。いやなんで拭いた。なんでこんなした。
知るかよ。
いい。え芸人がいいしてっつったら何もしないでいいしれや。
したさ。
してない。口で女の子みたいに一回ハーフキュッた。
誰が女の子よおい。
いやだから女の子みたいに
黙って聞いてたらこの野郎
喋っつってたよ。まあまあ
いやうまいなマジで。
メイプル。俺メイプルが一番好き。
これと一緒ですよ。このバナナこバナナキャラメルバナナってあるじゃないですかほら、
うん、
これだけパッケージされてるじゃないですか。
でも袋に入ってるね。
こいつの将来性恐ろしいよね。もう買ったらどうなんの。これだけなんか特別感があるよ。
そうだ。周りに影響されたくないし周りに影響させないようにっていう。
食ったマジでやばいんじゃないの。
うん、やばいやつ。食ったらやばいやつよ。
食ってみていい。
今のは食わない中じゃないの。
一口
食べるの。いいよ食べて。
キャラメルバナナ、
うん、
あ俺違うわ。
俺基本バナナ加工したやつあんま好きじゃないわけ。バナナ味の。
ごめん。
東京バナナとかもとっても嫌だわけ俺。
ごめん。 食ってみ。あ、これマネケンさんに申し訳ないし長谷川さんにも申し訳ないけど、これ食ってみ。
あ、もういいよ、メープルまだあるからちょっと。匂いはめっちゃいいよ、うんうん、香ばしい、あの砂糖が焼けた匂いっていうの、
うんうんうん、食うてみ。
あ、色バナナ、
うん、食うてみ。食ってみってだからまず
いいよ、食べてみ。じゃあいただきます。ああ、いや俺は、うん、想像通りというか、あのあれです、バナナを加工したやつです。
なんかも
いや、これ好きな人は普通に好きよ、うん、
好き、
うん、
甘いですか、うん、じゃあもう
な、俺バナナ加工したやつもう大っ嫌いだよ今日。
バナナはそのままバナナがいいですよ。
いや、いい意味、いや本当はいいことなんだけど、とっても口に広がるよね、バナナの香りが。
ああ、めちゃくちゃ美味しかったのに、うん、残念だな。
いやいやいやいや、残念じゃないよ、バナナだけで、ね、僕はダメでしょ。
もう
俺メープル一番おすすめだな。
めっちゃテンション上がったのに最後のバナナでも俺もう
お前の責任だ。
CM 行きまして、うん、コーナーも、続けていますんでね、人気らしいね、ちょっと一部の方に。
昔話でしょ、はい、俺もね結構人気だから。
はい、それでは CM です、
うん、
首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号 098-885-5000 番。
お母さん、なんでいつもマルイチミートでお買い物するの？
それはね、マルイチミートの豚肉野菜は生産者の人たちが一生懸命健康に育てていて、美味しくて栄養豊富だからかな。
ふーん、
健康な食材を規則正しく食べてれば薬になるからね。
異食同源っていうやつだね。
なちこは難しい言葉よく知ってるね。沖縄は昔からその考えがあるからね、お母さんもそれを見習って料理してるわけ。好き嫌い言わないで野菜も食べないといけないよ。
はーい。
マルイチミートは生産者の方々が一生懸命育てられた健康的な食材をこれからも提供してまいります。
やればちょうで聞け台風に FM、 いつも最高速度こよりも断線、見ゆだれ波など時など忘れ、飛び込め高校沖縄那覇最前線、台風 FM 78.0 Stay tuned Peace。
ノーブレーキの枯れ木に花を咲かせましょう。パー。このコーナーは子どもの頃何の疑問も持たずに読んでいた昔話を大人になった今改めて大人の目線から突っ込んでみようというコーナーです、
はい、
本日紹介する昔話は、お話出てこい、お話出てこい、あっ、
水みたいなのが出よって今。
金太郎。
おお、ここに来て。
さあ金太郎なんですが。
あ、金太郎。
言われてみたらどんな話かわからないと思うんですよ。
あれ、
どんな話だったと思います？金太郎。
布一枚でしたよね、おかっぱの。
布じゃないでしょ。ふんどしでしょ。
あ、ふんど、いや。
あ、違うや。
巾着じゃなくて何でしたっけ？
粉木じじいがつけてるやつですよ。
いや、あれはなんかあれでしょ？
だ、粉木じじいと同じでしょこの。
あ、そうなんだ。
ひし形のやつ。
そうそうそうそう。
ひし形。
ひし形あれ。あのお股どうなってんかな。
ひし形のひしの部分が背中までいってるわけさ。
ああ、ああ、とっても包んでるんだ、
うん、
金太郎って何でしたっけ。
まさかりかついたですよね、金太郎ですよね。まさかりよだから出てくる、
まさかりって何ですか。斧
じゃない。
あ、ごめんなさい、全く分かんないっすわ。
本当に
本当に何も出てこない。あの布しか出てこないな。
あ、衣装ね。
うん、
衣装と
おかっぱの
からじね、
うん、
それではそんな方も多いと思いますので、はい、僕の方で紹介させていただきたいと思います。
お願いします。
金太郎。昔々足柄山に金太郎という男の子がいました。
おお、地名も出ますか。
毎日山の動物たちと相撲を取って遊んでいました。
ああ、はいはい。
金太郎、よし熊さん、俺と勝負だ。
うん。
熊、いいよ、絶対勝てやる。動物たち、発見に残った残った、金太郎頑張れ、熊さんも負けるんだ。だけど勝つのはいつも金太郎でした。大きな体の熊でも金太郎にはかないません。
あ、力強い。
金太郎は強いな、うん、今度は綱引きで勝負だ。 今度は金太郎一人と山中の動物たちで綱引きの勝負です、はい、よいしょよいしょ、けれどもやっぱり金太郎にはかないませんでした、うん、綱引きも俺の勝ちだ、
強い、
そうです、金太郎はとっても力持ちなのです、
はいはい、あそんな感じ、うん、
そして心の優しい男の子でした、
うん、
ある日熊の背中にまたがって散歩をしていると谷で動物たちが困っていました、
はい、
みんなどうしたんだい、あ金太郎実はこの谷を渡りたいんだけど、うん、橋がないから渡れないんだ、
おお困ったね、
そんなことか、うん、俺に任せとけ、
ほう、
そう言うと金太郎は近くにあった大木を引っこ抜くと谷にかけて一本橋を作ってしまいました、
あ恵みの大悟でもありますねそのシーン、
わーいありがとう、うん、金太郎これで向こう側に渡ることができる、
うん、
動物たちは大喜びしました、
はい、
その後成長した金太郎は立派な武士になりました、
おお、
めでたし、
めでたし、ちょっと待って、普通のいい話さ、はいい話というか、うん、いい立派な青年の立派な青年が大人になるまでの
金太郎の日記ですね
いや何のトリックも何も
何のトリック何 の, あのアクシデントもハプニングも
誰とも喧嘩せず、誰も殺さず、
悪いやつも一人も出てこないです、
デジい人
ただやっぱ何回も言ってるように物語というのは、うん、昔話というのは後世に伝えるためにそれぞれ意味があると、う
ん、はいはい、
伝えたいという意味があるということなので、その辺を
これの意味か
考えていきましょう。
いや出来上がってんだよな人間性がもう最初から
だから
ここまで金太郎がどうやって筋肉なんか強いっていういきさつがな、
この物語から学ぶべき教訓は一体何なのか、
過程が大事、
あ過程プロセスってこと、
そうそう、ここまでなる金太郎の過程が大事、この力持ちになるまでが欲しいさ、見たいさ、
まあねまあね、
何でもすでに力持ちなのっていうところ、親は兄弟はお家は
だ かわいそうなのかもしれないね。あ、要は家庭が家庭離散でさ、
うん、
家族がいなくても一人でも動物たちと一緒に生活して前向きに明るく裸みたいな格好で生きていこうよって話じゃないの。
これ伝えたいんだな。
だ前向きにどうまあ人に親切にしていれば、
うん、
立派な武士になれるよという。
あ武士になるまでのプロセスでじゃあ。
その後成長した金太郎は立派な武士、だいぶはしょられたよね、
うん、
一本橋を、
えなんちょっと待って、これコーナー自体もう行き詰まってます
いや金太郎という物語がそもそも行き詰まってるんですよ
いやだから、うん、ランダムで出してるわけじゃないさ、これは小屋さんが
ディレクターがね、
うん、インターネットで一生懸命調べて持ってきたやつでしょ、だから一回目通してるさ絶対に。これに5を出したってことは、火曜ノーブレのこのコーナー金太郎今週行こう、台風で一回休んでるけどこれ行こうっつったのは完全にこのコーナーも行き詰まってます。金太郎で GO が出るぐらいになりましたもん。
行き詰まってるとか行き詰まってないとかじゃないのよ、結果ノーブレーキは立派な武士になりましたというふうに将来的になっていけばいいのよ、だからプロセスはどうでもいいのよ
はい起きました。
大事なのは
待って、じゃあ来週もあります、
来週もありますよ、も
ちろん。いや先週さ谷市でわーって盛り上がったのにさ、
谷市長じゃね問題作ね
ジジババ成長してジジババなってんのに、
谷市は谷市のままじゃったちなみに金太郎は平安時代源頼光の家来坂田の金時の子供の頃の話とされておりますが、実在した人物かどうか謎です。酒呑童子を退治する伝説が有名、あなんか物語がまだあるみたいですね。
じゃあ続きが、
うん、
金太郎2があるってこと、
金太郎何々の変みたいな感じ。
へえ、じゃあ来週も金太郎す、うん、
いやなんかすごい厳重なブロックがかかってるらしいよ
この違
うエピソードに関しては、
はあ、
うん、
いやでもよかった、楽しかった、いやいいジョイント、これそういうことでしょ、一回普通のやつも
谷氏がちょっと飛びすぎたんで
一回戻そう、
一回戻そうということ
ですね、ハードル下げていこうってことね、
そうそうそう、
はいはい、いやでもよかったです、いい話、金太郎はいい人ね、
はい、今回紹介した作品は金太郎でございました、
はい、
さあそれではメール紹介していきましょう、こちら、ブーブーさん、あゆむくん、ごやっち、変なラジオのリスナーの仲間たち、こんにちは。
こんにちは。
とんこつ臭です。
そうですね、変な人が多いですね。うん、
今日も首里から芋掘りラジオお疲れ様です。
お疲れ様です。
大事件ですよ。
ほ
うちの子供たち、新コーナー、
枯れ木に花を咲かせましょうパーにかなりハマりまくっております。
おお、いいっすね。
保育園の送り迎えなど車に乗り込むや否やママ谷市長寿聞きたいママカチカチ山聞きたいと毎日毎日谷市長寿を聞いて谷市になりそうです。しかもお話始まりパチパチで手を叩いてお話を待っております。
お
以上です。ですのでこのコーナーが長寿コーナーになったら CD 発売して子供たちに聞かせたいのです。よろしくごやち。あ、おまじなおじさん、二の腕が細くなるおまじな、よろしくお願いします。じゃあ
いいっすね、これ CD 化いいっすね。
そういう営業とかね、純駆動でやりましょう
よ。俺笑って突っ込むだけ。
純駆動の1階でね、うん、
絵本のところで
ね。じゃあおまじないおじさん呼んでください。
おまじないおじさん、
はーい、
おじさん今日はよろしくね。
あ
子供なんだよな、返事がおじさんだよね。
うん、何
今日ですね、
うん、
豚骨臭さんが、うん、二の腕を細くするおまじないをかけてほしいということなので、
うん、
お願いします。
オッケー、いくよ。
はい、
チチンプイプイのプイプイのプイ、二の腕にサランラップを巻いて、汗をかくかく、
物理的に
汗をかくかく、ラップを取りまして、
うん、
完成だ
い。いや、物理的おまじない、え、あ、これを今やらずに言うだけでいいってことですね。
飲め水を飲め、
この水はただの水だけど、
水を飲め。
飲みますけど、じゃあいただきます。
二の腕が遅くなるように祈って飲め。どうだい、ストレッチパワーが溜まってきただろう。
ストレッチマンだった。
じゃあな、
ストレッチマンだった。あ、いやいいっすね、おまじない。
連続していきましょう、こちら、
はい、
お疲れす、5本指です。
あ、お疲れ様です。
先々週の放送を今日の朝聞きました。そしたらブーブーが引っ越ししてるとのこと。
そうです、はい。
なんという偶然でしょう。僕も先週の土曜に引っ越しをしましたよ。
あら、ま、
引っ越しっていろいろ大変だね。
大変ですね。
そこでハッピーさん、
はい、
引っ越しハッピーをお願いします。本当は総理さんに謝ってもらいたいこともあるのですが、やっぱり引っ越しなのでハッピーがいいと思ったので、よろしく。それでは読んでみたいと思います。引っ越しにまつわるハッピーをお届けしてほしいです。ハッピー長浜さん、
ハッピー
もうなんかもう、
いやー、どうも皆さんハッピー、
大きい声出せばいいみたいな感じだね、二人ともね。
お待たせハッピー、
あー、お久しぶりです。
お久しぶりハッピー。
引っ越しにまつわるハッピーを10個
は
ー10個、
いや、一つワンハッピー、
ワンハッピーお願いします。
引っ越しにまつわるワンハッピー
お願いします。
友達が駆けつけてくれるよね、ハッピ
ー。ラストハッピー、ラストハッピー、
ラストハッピー、隣の部屋の女性が美人だった、ハッピー。
ラスト、ラスト、ラスト、ラスト、
ラストハッピー、ラストハッピー、
ラストハッピーください。
ラストハッピー、
はい、
ラストハッピー、ラストハッピー、
いいですよ全然。
ラストハッピー、引っ越しにまつわる
ラストハッピー、
ラストハッピー、
なんか新しく、あ、気持ちが切り替わるよね、でいいんじゃないですか。
でいいんじゃないですか。
新規一点だよねって、
ハッピー、ラストハッピー、
こう言うとこいつはね違うこと言うんですよ。絶対にプライドありますから。もう早く、まあ、俺が振ったからあれだけど、だらだらや
って、ラストハッピー、
はい、じゃないよ、
あの、そう、引っ越す元住んでた場所を掃除してたら、全なんかほこりわーってなって、なんか喘息になるんじゃないかなっていう心配があるけど、そんな簡単には喘息にならない、ハッピー、
ありがとうございました、
ハッピー。
いや、なんかてっきりもう住んでたお家を開けるときに懐かしいものが出てきて、こうハッピーな気持ちになるよね、ハッピーかなとか思ったんですけど。
やります、じゃあ。
いいっす、
それで。
いいです、大丈夫です。 おはこんばんにちは、火曜メンバーズ。
はい、
先週は笑わないとに名護出張ライブとお疲れ様。
お疲れ様でした。
笑わないとではノーブレの存在感が際立っていたし、
はい、
ブーちゃんのエグすぎるツッコミ、ああやって他事務所と絡んだ時の切れ味は格段のものがあります
ですよね。はいはいはいはい。
せっかくなら元祖翼をくださいの愛の手のネタボイトレ教室も披露してその面白さを見せつけてもらいたかったところですが、まあまあまあ
まあまあまあまあまあまあ、
それではまた次の機会に。そして日曜日の名護ライブはジョージ・ワシントンの漫才だけでなく、ひざひざにマカチョウ教授さんも見られて最高でした。
最高でしたね。
さあさあさあ、この調子で今日から予選の始まったお笑いバイアスロンのアクセル全開でぶちかましてくれるの。
おー、バイアスロン始まってますね。
ブーちゃん、今大会への意気込みを。
今回のバイアスロンでノブレキ卒業したいと思います。
何をよ、
結果どうあれ。
大会を、
大会自体、賞レースを卒業したいなと。
そこはもうマカチョウ系でよかったみたいな感じで書かれてるけど、
一回見して読む前に。
それでは今週も歩かせてくださいね。
もう出たくないね、大会は。出たいけど。
白い竜巻さんからいただきました。
優しい方なんでしょう。
ノーブレーキの皆さん、ごやちさん、沖縄中央学園スタッフ48の皆さん、お疲れ様です。
沖縄中央学園じゃないよ。
旧ぐしかわしのポッドキャスター、旧ぐしかわし、俺です。かっこ俺です。
俺さんです。
ところで大将、
はい、
名護のあれとワンダーワダの CM 撮影お疲れ様でした。
しんちゃんさんでしょ。
話変わって、今日は朝から暑くてテンションあれですね。
はい、
そんなことよりワンダーワダの CM 撮影お疲れ様でした。
はい、
さて、多分秘密にしていたと思いますが、先週台風のせいで火曜オリジナルはお休みでした。ニリ
ニリですね。
でもメールのノルマがなくなり、パズドラに集中できたので大丈夫です。
いや別に送らんでいいよ、そんな気持ちでやって
んだったら。大将、こんな感じの時にぴったりの死に滑る一発ギャグお願いします。事務所的に無理なら映画霧島だるまやめるってようなラストシーンお願いします。キューグシカシのおでした過去特命日も。さあ、それでは、パズドラに集中できた時のギャグお願いします。死に滑る一発ギャグ、今日はこれでお別れとなります。うちさん、今日は広島から毎度毎度。トンコチューさん、テキサスオヤジ、あーいたね、テキサスオヤジ。何でしたっけ、僕でした、テキサスオヤジって。何だったかな、テキサスオヤジ。あ、うちさん広島にいるんですね。広島僕一回行ったことあるな。
はい、もう大丈夫、できました、滑ります。
それでは
滑ります。
パズドラに整いました、
うん、
銀じますみたいに。
はい、
それではパズドラに集中できた時の心理滑る一発ゲーお願いします。
メンタンピンパズドラ。
意味が分からない。また来週、さよなら。
はい、ありがとうございました。